特集1。12月4日から10日は人権週間です。人権が尊重される社会を目指して、大切にしよう、理解し合う心。誰もが自分らしく生き、参画できる共生社会を実現するために、同じ地域で共に学び、働き、暮らしていく上で必要な、お互いを理解し合うための取り組みが、府内各地の教育現場でも進んでいます。違いを理解し、互いを大切にする心を学ぶ、多文化共生の取り組みの例、八幡市立八幡小学校。同校では外国にルーツを持つ子どもたちが、校内にある日本語教室で、言語の習得を中心とした支援を受けながら、学校生活を送っています。絵やマークを活用した、誰にでもわかりやすい授業を行い、校内の各所には、世界各国の文化を紹介する掲示物があります。このような取り組みの中で、お互いを理解し合う心が育まれています。子どもたちは、協力し合いながら互いの文化や習慣などを学んでいきます。校内に日本語教室を設置、同校の児童が通うほか、市内の小中学校の児童生徒も学びに来ています。校内各所に貼られる人権の気づきとなる掲示物。クラスでは5つの会う、話し合う、声を掛け合う、認め合う、支え合う、励まし合うことによって高め合う。個性を認め合い、人の気持ちを考えて行動する。5-1、人権スローガン。写真があります。人権学習の授業の様子。お茶の入れ方から相手を尊重することを学びました。写真終わり。人権学習の授業の後、児童たちに聞きました。外国の友達と一緒に遊んだりして、相手の文化をちゃんと知ることが大切だと思います。仲良くなるには言葉も大切なので、もっと英語を勉強して喋れるようになりたいです。授業で学んだおもてなしの心で、相手の気持ちを考えて行動していきたい。困っている時にみんなが手助けしてくれるのが嬉しい。小学校が楽しくて大好きです。先生に聞きました。素直な心で受け入れる姿勢を子どもたちに学ぶ。八幡市立八幡小学校、吉田文彦校長。同校の人権教育では、お互いの違いを通して気づきの機会を重ねることを大切にしています。児童には、相手の気持ちを思いやり行動できる大人に育ってほしいと思います。家庭や地域とともに、学校が外国にルーツを持つ児童にとっての心の居場所になることを願っております。共生の心を日常生活の中で育む。障害の有無にかかわらず共生する取り組みの例。府立与謝野海支援学校、府立宮津天教高等学校茅谷学舎。茅谷学舎文化祭で開催される交流会を通じて、両校の生徒が互いを理解し合い、認め合う取り組み。障害のある人もない人も共に暮らすためには、お互いのことを知り、理解し合うことが大切だと生徒たちは学んでいきます。今年で51回目となる交流会は、オンライン開催に。お互いの発表を視聴したり、一緒に歌を歌ったりして交流しました。両校のカルチャー交流も今年で7年目。今年1月の開催時は、スポーツを通じて打ち解け合いました。 与謝の海支援学校、宮津天教高等学校茅谷学舎、これまでの交流の歩み。きっかけは、与謝の海支援学校の生徒が、他校の仲間と交流したい、友達が欲しいと発信したこと。その声を聞いた当時の茅谷高等学校新聞部員が、同支援学校を訪問取材し、そのお返しに学校祭に招待したのが、第1回昭和47年の交流会となりました。以来、毎年9月上旬の宮津天教高等学校茅谷学舎文化祭に合わせて交流会が開催され、合同合唱やスポーツなどを通じて交流を深めています。両校の生徒たちに聞きました。交流会を通じて感じたこと。小牧玲奈さん、与謝の海支援学校3年。自分たちの発表の時、手拍子で盛り上げてくれて嬉しかったです。もっと交流の回数を増やせたらと思いました。田中きららさん、宮津天教高等学校茅谷学舎3年。皆さんの発表から元気をもらい、仲を深められました。手話の魅力を知るなど、将来につながる良い機会になりました。石子つぐみさん、与謝の海支援学校2年。進行がうまくいくか不安でしたが、交流すると絆が深まると感じました。共に生きる上では、気遣いが大切だと思います。小林ほのかさん、宮津天教高等学校茅谷学舎3年。リモートでしたが、ビデオレターや一緒に歌うことで楽しく過ごせました。見聞を広げ、誰もが過ごしやすい社会を作っていきたいです。担当の先生方に聞きました。多様な社会を生きる生徒たちの貴重な経験に、宮津天教高等学校茅谷学舎木村純喜先生。文化祭交流では互いを認め合う優しい感性が養われています。スポーツ交流や陸上部員の合同練習でも支援学校の皆さんの真剣な姿勢と技術や体力の高さに刺激をいただいています。互いが打ち解けるまではあっという間で今後多様な社会を生きる生徒たちにとって貴重な経験となっています。交流する経験の積み上げが共生社会の礎を築く。与謝の海支援学校、井上啓太先生。生徒は交流を通して大きな刺激を受けます。そして交流前の緊張や不安は当日の交流で安心感と楽しさへと変化します。これらの経験を積み上げることが、徐々に共生社会の礎を築いていくことにつながります。この取り組みを通して成長していく生徒の姿を見ることに、喜びを感じています。人権は誰にとっても身近で大切なもの。すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利において平等であるとする世界人権宣言が国際連合で採択されてから今年で75周年。この機会に人権についてもう一度考えてみませんか。世界人権宣言について知っていますか ?9.世界人権宣言って何だろう ?A、すべての人が尊重され自由で平等であると定められた国際社会の基本的ルールです。世界人権宣言は第二次世界大戦の反省から平和を実現するためには世界的な人権保障が必要であるとして1948年、昭和23年12月、国際連合国連総会で採択されました。 すべての人間が差別を受けることなく人間として尊重され、自由であり平等であると定めており、国際社会の基本的ルールの大きな柱になっています。日本では12月4日から10日の人権デーまでの1週間を人権週間と定め、広く人権の大切さについて啓発を行っています。9. 具体的にどんなものがあるの？ A. 私たちの周りの様々なところに解決すべき人権問題があります。社会における様々な人権問題。女性、子供、高齢者、障害のある人、ブラック差別、同和問題、アイヌの人々、外国人、感染症、ハンセン病患者、元患者やその家族、刑を終えて出所した人やその家族、犯罪被害者やその家族、インターネット上の人権侵害、北朝鮮当局によって拉致された被害者等、性的マイノリティに関する人権、ホームレスの人権及びホームレスの自立支援等、人身取引事犯への適切な対応、震災等の災害に伴う人権問題。改めて読んでみよう。世界人権宣言。国際連合広報センターのウェブサイトでは、世界人権宣言の全文、日本語版、英語版のほか、関連動画などを公開しています。内容はこちら。インターネット、世界人権宣言75周年で検索。専門家の声、人権文化の創造を目指して、公益財団法人世界人権問題研究センター理事長坂本茂樹さん。21世紀は人権の世紀と言われていますが、人権問題に対する地道な研究を通して、人権問題を解決するための実践力を一人一人が培わなければ、21世紀を人権の世紀として構築することはできません。府内各地の教育現場で、互いを理解し合い、認め合う取り組みが実践されていることは、子どもたちが大人になって、社会の様々な人権問題に向き合うときに、大きな力となることでしょう。世界人権宣言が国際連合総会で採択されてから、今年で75周年になります。宣言の全文で、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利等を承認することは、世界における自由、正義、及び平和の基礎である、と述べて、人権の保障が平和の基礎であるとしています。すべての人々が、お互いに人間としての尊厳と権利を尊重し合い、誰一人、取り残さない形で一人一人が幸福を求めて生きることのできる共生社会の実現に向けて自ら考え行動することが大切です。公益財団法人世界人権問題研究センター、1994年平成6年に京都府京都市京都商工会議所等の支援により設立し、幅広い学問分野での交流や、国外の研究機関、研究者との連携、交流を通じて、人権問題について世界的視野に立った総合的な調査、研究を行っています。今年10月1日、多様化する人権問題について新たな展開を図るとともに、府民が人権について学び、交流し、世界に発信する拠点とするため、京都市立芸術大学キャンパス内に移転しました。約2万冊を所蔵する 人権図書室を公開するほか、刊行物の発行、月2回の人権大学講座有料や、学校や教員の研修への講師派遣なども行っています。詳細はウェブへ、インターネット世界人権問題研究センターで検索。電話 075-585-5897、 ファックス 075-585-5898。 日時、人権図書室は平日月曜から金曜、10時から17時まで、12時から13時は閉室。人権相談窓口&インフォメーション。すべての人に救済の手が届くように、人権に関する相談窓口、無料、秘密厳守。早く問題を解決し、人権被害を回復できるよう、各種の相談窓口を設けています。みんなの人権110番。全国共通の人権相談ダイヤルです。一人で悩まずご相談ください。日時、8時30分から17時15分。電話、0570-003-110。インターネット、みんなの人権110番で検索。人権擁護委員による特設相談。人権一般について相談を受け付けています。府庁、要予約のほか、各広域振興局の庁舎、予約不要でも実施しています。電話 075-414-4235、予約受付電話。インターネット、京都府人権特設相談で検索。京都府人権リーガルレスキュー隊。京都弁護士会と連携し、人権に関する特設法律相談を実施しています。開設日時など、詳細はウェブへ。インターネット、京都人権リーガルレスキュー隊で検索。京都府障害のある人もない人も、共に安心して生き生きと暮らしやすい社会づくり条例に関する相談窓口。障害を理由とする不利益な取り扱い、合理的配慮に関することなどについて相談を受け付けます。日時、平日8時30分から17時15分。電話 075-414-4609 相談専用。ファックス 075-414-4597。 E メールアドレス kyousei-prefyoto.lg.jp。 インターネット、京都府障害のある人もない人も共に安心して生き生きと暮らしやすい社会づくり条例相談窓口で検索。府の人権情報ポータルサイト京都人権ナビ。人権に関する府の取り組みや各種相談窓口の案内研修資料などを発信しています。インターネット、京都人権ナビで検索。多文化共生のための拠点、京都府国際センター。府内で暮らす外国人住民の皆さんを様々な角度からサポートします。日本語学習支援、災害時外国人支援、外国につながりを持つ子どもの教育支援、外国人住民に対する相談対応。インターネット、京都府国際センターで検索。多言語生活相談。 生活や言葉に関するお困りごとは、下記相談窓口へお気軽にご相談ください。23言語で対応しています。日時、10時から17時。休業日、火曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。電話、075-681-4800。E メールアドレス、sodan@kpic.or.jp。インターネット、京都府多言語生活相談で検索。人権の大切さを知ってもらうために、世界人権宣言75周年記念、京都ヒューマンフェスタ2023、入場無料。みんなで人権を考え、行動につなげるための年に一度の参加体験型イベントです。ふるってご参加ください。日時、12月9日土曜、10時30分から16時。場所、京都市勧業館都メッセ左京区。手話通訳、要約筆記あり。元プロ野球選手鳥谷隆氏トークショー。スポーツを通じた社会貢献活動。ノンバーバル、言葉に頼らないシアター、ギア、特別パフォーマンス。映画上映、ミニオンズフィーバー、先着80人。人権相談コーナー。命のメッセージ展、in 京都。詳細はウェブへ。インターネット、京都ヒューマンフェスタ2023で検索。人権キーワード、公正な採用選考。公正な採用選考の基本は、応募者の基本的人権を尊重し、応募者の適性・能力のみを基準として行うことです。府内大学の学生等、令和5年3月卒業へのアンケート調査、734人回答によると、依然として、応募書類や面接で、応募者の適性・能力に関係のない、本籍・出生地・家族・職業・学歴・収入等など、本人に責任のない事項や、本来自由であるべき思想・心情・尊敬する人物・愛読書等に関することなど、不適切な質問等が行われている実態が明らかになりました。面接などで不適切な質問等があったときは、最寄りのハローワークに相談しましょう。詳細はウェブへ、インターネット、公正な採用選考で検索。問い合わせ先、雇用推進課。電話、075-682-8912。ファックス、075-682-8924。問い合わせ先、人権啓発推進室。電話、075-414-4271。ファックス、075-414-4268。